これは手に届かない。自らの目的は誠の祈りを妨げます。ダニエルは自らを喜ばせようとする何者も持っていなかったので、主は愛されている人よとダニエルに呼びかけることができたのです。パウロは刑務所の中で一つの悲しいことについて書いたのです。彼らは皆自分自身のことを求めるだけで、キリストのことを求めてはいない。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまだ益です。まあ、コロサイという地方にいる信ずる者に彼は次のように書いたのです。主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますようにと。ということから離れていたからです。二番目、ダニエルはこの世のやり方から全く離れていたからです。異邦の民が願い目指している主に反する目的やり方には少しも妥協しませんでした。まあ、今日の信ずる者は一体どうなのでしょうか。多くの信ずる者はこの世と全く同じ生き方をしたいと願っています。ダニエル書の3章の中国説ちょっと見てみましょうか。3章の中国説からお読みいたします。シャダラク、メシャク、アベデネゴはネプカネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうならば私たちに使える神、ま、信ずる神だけじゃないよ、私たちに使える神は火の燃える牢から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、おおよく承知ください。私たちはあなたの神々に使えず、あなたが建てた木の像を拝むこともしません。本当にまあ妥協のないはっきりとした決断でした。多くの信ずる者はこの世にあって認められ、称賛されようと努め、上にある朽ちないものを求めようとしない。この世の流行を追い、この世と同じ生き方をして、どうして証ができるなのでしょうか。ダニエルのもう一つの特徴は、恐れから、人間の恐れる恐れから解放されていたことでした。ダニエルは当時最も権力を持っていた王さえ決して恐れなかったのです。例えば一章の八節、同じくダニエル書一章の八節を見ると分かります。ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと官家の長に願った。まあ勇気がなければちょっとできないことです。そしてまあよく知られている六章の一節から、第6章の七節と十一節を見ると次のように書かれています。 6章の一節、ダニエルはその文書の証明がされたことをして父母の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。するとこの者たちは申し合わせてやっていて、ダニエルが神に祈願し哀願しているのを見た。中国説、そこで王が命令を出すと、ダニエルは連れ出され獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも使いでる神があなたをお救いになるように。23節、そこで王は非常に喜びダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからであると。もし私たち人を恐れ人にへつらうなら、ダニエルのように力ある祈りは決してできません。もう一つのダニエルの特徴とは、彼はこの世のいかなる関係にも心を奪われませんでした。この世と関係を持たないことは、ダニエルとその友達にとって決して生優しいことではなかったんです。彼は獅子の穴に投げ込まれ、友達は燃えろ火の方に投げ込まれたのです。彼の前にはその時結局二つの道が置かれていたんです。一つは世と妥協して居心地の良い生活をすること、もう一つは獅子の穴と火の炉でした。彼らは主の道を選び取りました。妥協せず自らを主に捧げ切って、命までも惜しみませんでした。まあ、主は彼らの祈りを聞き、見境を表したのです。まあ、ダニエルはこのように主に反する者から全く分離していました。それとともに、まあ、一つのはっきりとした目的を持って、まあ、心を定めたのです。七章の中二節、七章の中二節、彼は私に言った、恐れるなダニエル、あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前にへりくだろうと決めた。その八目の日からあなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだとあります。まあ、心を込めと書かれています。ダニエルの心は主のご目的に集中されきっていました。我々の心はイエス様にいなずけされた清い乙女である集会のために集中され、祈りにその心が注ぎ出されているなのでしょうか。パウロは、まあ、こういう祈りを捧げたのです。主の御心を知っていたからです。コリント第2の手紙の注意書を見ると、分かります。326ページになります。新約聖書の326ページ、コリント第2の手紙の中一章、中一章の2節です。というのも、私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を聖中な所著として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧ぐことにしたからですと。 まあ、浮き草のように定まらない心じゃなくて、主の子目的に思いを定めた心を主は祝福してくださるのです。私たち信ずる者がめいめいイエス様を頭とする、生ける、教会であるとの近くを持って集まり、心を定めて祈るなら手の窓が開き、祈れば豊かに聞き届けられます。その前のコリント第一の時目の九章を見ても、パウロの間、心構えとはどういうものであったかわかります。彼も一つの目的に心を定めたのです。コリント第一の手紙の九章、302ページです。九章の24節と25節をお読みいたします。競技場で走る人たちはみんな走っても、賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また闘技をする者はあるようなことについて知性します。彼らは口をかむを受けるためにそうするのですが、私たちは口ないかむを受けるためにそうするのです。まあ、その少し後になりますけど、ピリピ書の三章の中でパウロはまた次のように書いたのであります。354ページです。ピリピ人への手紙の三章中四節です。私はキリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄華を得るために目標を目指して一心に走っておるのです。まあ一つの目的にここを定めているのはパウロでした。もう一箇所見てみましょうか。ヒブル書の中二章404ページです。新約聖書の404ページ、ヘブル人への手紙の中二章中二章の一節です。こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。ダニエルは大いに用いられました。どうしてでしょうか。今話したように彼は主に反する者から全く分離していたから。次に彼は一つの目的に心を定めたから。もう一つ、ダニエルは忍耐を持っていたからです。諦めようとしなかったのです。目に見える現実はどうであれ。彼は忍耐を持っていたのです。ダニエル書に戻りまして、知章、知章の中二節、中三節です。彼は私に言った。恐るな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのは、あなたの言葉のためだ。ペルシャの君、国の君が21日間私に向かって立っていたとあります。まあ、ダニエルは心を込めて、21日間、まあ、三週間、主の前に祈り込んだのです。一つの問題のために、21日間に祈るということは決して簡単ではない。我々の場合は一体どうなのでしょうか。